おはようございます。2020年1月26日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を鎮め神様を思いましょう。はじめに教会福音賛美歌39番を持って主を賛美しましょう。ご無理のない方はお立ちください。お祈りします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、今日皆様と共にこの場に導かれ、あなたの御名をたたえ御言葉をいただける幸いに感謝いたします。日々の中で人が普通はこうだともっともらしく語るのを聞きます。すると私たちも普通はこうだと思い始めています。普通より優れたところを喜び、選ぶ 誘惑が生まれます。劣っているところを嘆き、恐れて隠すことに努めてしまいます。時に自らを価値がないものとし、絶望に落ち込むこともあります。絶望は人の未来を奪います。普通の物差しには神様の御心も私たちの神様への思いもないことに気づきます。神様、私はあなたの子供です。そのことのみを喜び、誉れとするものとさせてください。あなたが愛してくださっているということのみが私たちの価値です。どうかそのことを日々新たに気づかせてください。そしてその愛を人に伝えるため、神の子である器として成長させてください。喜びを持って神の御言葉を述べ伝えられますように。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを皆さんで心を合わせて祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。2020年新しい年が始まって早1ヶ月が過ぎようとしています。皆さんはどのようにして過ごされているでしょうか。私はですね、最近ある有名な会社から一通のメールをもらいました。アマゾンという会社をですね、皆さんご存知でしょうか。日本でも大変有名な大手通信販売業者であります。まあ、私もですね、よく利用してまして、日頃大変お世話になっている会社でもあるんですけれども、そんなアマゾンから、最近私のもとに一通のメールが届いたんですね。次のような内容でした。会員料金の未納が発生しております。本日中にご連絡がない場合、最終手続きに移行します。アマゾンカスタマーセンターで、その後電話番号が書いてあったんですね。ドキッとしましたね。何をやってしまったんだろう何をやったんだろう、こうぐるぐるとですね、頭の中を思い巡らすわけですね。でもちょっと経ってからですね、いや待てよ、少し冷静になって考えた方がいいんではないだろうかと、考えました。まあ考えてみますと、怪しげなメールではあるわけですけれども、皆さんこんなメールをですね、受信したらどんなふうに反応されるでしょうか。まあ、結論から申し上げますと、もちろん私は電話はしませんでした、このメールに対して何にもですね、応答しなかったわけですね。で、後で確認して分かったのは、これは明らかに詐欺メールだということが、分かったわけです。しかし考えてみますと、もしこれが本物のアマゾンからのメールだとしたらどうなっていたでしょうか。私自身がですね、何かこう落ち度があって、まあもしかしたら何かやらかしてしまったのではないかというふうに考えざるを得なかったかもしれません。聖書というのは神様から私たちに宛てて書かれた手紙だと言われます。 まあ、現代風に言えばですね、神様から届いたメールのようなものだと思うんですね。この神様からのメールに私たちはどんなふうに応答するのでしょうか。これを信じてですね、そして神様に応答することもできますし、いやーこれは怪しいなと疑ってそれに無反応であるということも選択することができるかもしれません。今朝も私たちは聖書の言葉、神の言葉を読んでいきます。これを読んで、そして神様の声を聞いて、私たちがどのように応答していくのか、その選択が私たちの人生にも大きな影響を与えていくのではないでしょうか。今日もですね、そんなことを心に留めつつ、ご一緒に聖書を開いていきたいと思います。それでは、聖書を読んでいきましょう。本日の聖書箇所は新約聖書のマタイによる福音書の第9章になります。マタイの第9章の27節からになります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。お持ちでない方はですね、前のスクリーンに同じものが出てきますので、スクリーンの方をご覧いただければと思います。マタイによる福音書の9章27節から35節までです。それではお読みいたします。マタイ9章の27節から35節まで。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。その人たちが出て行くと、見よ、人々はイエスのもとに悪霊に疲れて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると、口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。聖書はそこまでになります。本日お読みしましたこの聖書箇所には、二つの奇跡と、それから二つの異なる反応が出てまいります。この二つの奇跡はと言いますと、まあ、聖書の中で言うならば平凡な、取り立てて特別な奇跡ではないのかもしれません。一方、二つの反応に関してはですね、それぞれに非常にこう特徴の現れた反応が出ていると言えます。私たちもまた神の言葉をどのように読み、そしてそれにどう応答するのかが求められるでしょう。神の言葉を読み、神の声を聞いて、その上で私たちがどのように生きていくのかが問われているとも言えるでしょう。皆さんが今朝この礼拝で神様にどんな応答をして、そしてこの場から出ていくのか、そして一週間を始めていかれるのか、そのことを、今日も聖書の言葉を通して、考えて学んでいきたいなと思っています。それでは、まず一つ目の奇跡から見ていきたいと思います。最初に二人の盲人が登場します。ここで注目したいのは、この二人の積極的な態度であり、そして行動力であります。もう一度27節、9章の27節をお読みいたします。イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいと叫びながらついてきた。 目の見えない2人の視覚障害者がイエス様の前に現れます。彼らはですね、もう大きな声で叫んでいますので、その存在感というのは抜群といいますか、圧倒的なものだと言えます。一方でイエス様の方はと見ますと、なんだか一見ですね、とても冷たく感じられるように見えるわけです。二人の盲人たちが叫んで求めているにもかかわらず、イエス様は歩くのをやめません。振り向こうともせず、そして彼らに声をかけるわけでもありません。それでもこの積極的な二人の盲人は決して諦めようとはしなかったのです。叫びながらついてきたと書かれているわけですけれども、これは考えてみますと実にすごいことであります。皆さん、目をつむってですね、歩いてみたことありますか？歩いたことのある方はわかると思うんですけれども、これは大変なことです。ある意味こう恐怖を伴いますし、場所によってはもうとても前に進むことができないことです。健常者であればイエスの後についていくというのはとても簡単なことかもしれません。しかし盲人の二人にとって前を歩くのですら困難なことであるにもかかわらず、彼らはさらにイエスの後にずっとついていったというのです。まあ、それだけこの二人の必死さといいますか、その思いが現れている行動と言えるのかもしれません。そして彼らは諦めることなく積極的にイエス様を求めてついていったのです。続けて28節を読みいたします。イエスが家に入られると、その人たちが身元に来た。イエスが、私にそれができると信じるのかと言われると、彼らは、はい主よと言った。イエス様が家に入ると、盲人たちもですね、なんと家の中に入ってきたというんですね。まあ、この家が誰の家であったのかはわかりません。でも普通人の家に入るのは大変勇気がいることだと思います。誰かに招かれたというのでもなさそうですし、あるいはその家の人の許可を取ったようでもありません。でもこの二人の盲人たちは家に入っていきます。そしてイエス様の身元に来たのです。実に大胆であり、そして積極的であるわけです。そこでようやくイエス様がこの二人に対して口を開かれます。その家の中にまで堂々と入ってきた二人に向かって、信じるのかと尋ねられるのです。するとこの二人の盲人たちはもう躊躇することなく、はい主よと即答したのでありました。こうして二人の盲人は自分たちの思いをはっきりとイエス様に伝えるということに成功したわけであります。続けて29節から31節まで。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いた。イエスは彼らに厳しく命じて、誰にも知られないように気をつけなさいと言われた。しかし彼らは出て行って、その地方全体にイエスのことを言い広めた。イエス様に認められた盲人たちの信仰です。そしてそこで奇跡が起きたのです。盲人たちの信仰は実に積極的でした。行動を伴う力強い信仰でありました。そしてその信仰がイエスの奇跡を引き出すものとなりました。ところがこの実に積極的な信仰は従順な信仰とはならなかったようです。この時理由はわからないんですけれども、なぜかイエス様は二人に口止めをされました。厳しく命じて二人にですね、誰にも知られないように、このことを黙っているようにと厳しく命じられました。にもかかわらず二人は出て行って、この奇跡を広く人々に伝えてしまったというのです。二人の目は確かに開かれました。そして見えなかったものが見えるようになりました。信仰の通りになれと言われたことを 彼らは体験し、そしてその目でその事実を見ることができたのです。見えなかったイエス様の顔をその目で見ることができたのです。そして行動力を伴う積極的な信仰が彼らに奇跡を体験させてくれたわけです。しかし彼らは決して従順なものではなかったということですね。私たちはここでこの出来事を少し丁寧に、そして慎重に見ていかなければならないと思います。まず何よりもこの二人の盲人たちの心情を理解する必要があるのではないでしょうか。目の見えなかった二人がどんな人生を歩んできたのかを想像し思いやることが必要です。闇の中を歩んできた彼らが光を見たという事実に目を留めることが重要だと思います。これまで何かを信じても、あるいは何かにより頼んでもよりすがったとしても、でも何にも起きなかった二人です。そんな二人が救い主と出会いました。ダビデの子孫であり約束のメシア、主と呼ぶことのできるお方にようやく巡り合うことができたのです。二人は信仰を持って主を求めました。そして主のなさる奇跡の技を願いました。信じた通りのことが我が身に起きました。イエス様が伸ばされた手、そしてイエス様の語られたその一言だけで彼らの目が開かれ、そして奇跡は起きたのです。彼らの喜びはどれほどのものだったのでしょうか。二人の感動とですね、そして歓喜の思いが溢れ出て、そして人々にこの奇跡を伝えずにはいられなかった。そんな彼らの心情といいますか思いを察することができるのではないでしょうか。しかし同時にこの二人が主イエスの言葉に従えなかったということも事実として残るわけです。本当にはっきりとした理由は分かりません。でも主は厳しく命じられました。今はこの奇跡を人々に知らせる時ではないと、そんなふうに考えられたのかもしれません。いずれにしても主は厳しく命じて二人に口止めをされたのです。それにもかかわらず二人は出て行って、そして人々にこのことを告げ知らせてしまいました。信仰というのは信じることによって力を与えるものです。それは信じる者の生き方までも変えていくような力強いものだと思います。救い主イエス・キリストとの出会いはそれほどまでに大きな出来事であると言えるでしょう。信仰というのは私たちを行動へと、行いへと駆り立てるものがあります。救い主がおられる、しかもその救い主が私の人生の中で働いてくださっている、それを体験したとき、私たちはもう何かをせずにはいられなくなります。二人の盲人は出て行ってこの出来事を、この奇跡を人々に告げ知らせたわけです。信仰とは神への応答を引き出さずにはいられないものです。主が語られます。その時私たちも何かを語らずにはいられなくなります。主が働かれます。その時私たちは何かをせずにはいられなくなるものです。ただし私たちの信仰の応答がいつでも正しいものであるとは限らないということです。私たちの神への応答が時に間違ったものになりうるということです。そして時には神様とは正反対の方向に歩み出してしまうということが私たちにもあり得るということ、この二人の盲人の姿を見て私たちはそのことをまず教えられると思うのです。続けて起きた出来事に目を向けていきましょう。32節と33節をご覧ください。その人たちが出ていくと、見よ、 人々はイエスのもとに悪霊に憑かれて口の聞けない人を連れてきた。悪霊が追い出されると口の聞けない人が物を言うようになった。群衆は驚いて、こんなことはイスラエルで未だかつて起こったことがないと言った。一つ目の奇跡に続けて二つ目に行われた奇跡を見ていきたいと思います。イエス様の前に口の聞けない人が連れてこられました。その原因ははっきりとしていました。悪霊に取り憑かれている、だからこの人は口が聞けないのだというわけです。イエス様がこの時この人に対して何をされたのかは分かりません。あるいはどんな言葉をですねかけられたのかも分かりません。そういった具体的なことが何一つここに記されていないからです。けれどもイエス様がその原因となるものを取り除かれた時に直ちに奇跡は起きたのです。口の聞けない人が口を開いたのです。言葉を失っていた人が突然のように言葉を語り始めたというのです。奇跡の詳細について、その具体的なことについては何も記されていません。ただここではっきりと言われていることは周りにいた群衆の反応です。人々は驚きました。今までなかったことが目の前で起こった、そう言って彼らは驚いたのです。信仰とは神への応答が求められるものです。主なる神が語られます。主なる神が働かれます。私たちの生活の中で、あるいは私たちの問題の中にあって主が語られる、主が働かれる。そのことに対して私たちはどのように反応し、どんなふうに応答するのでしょうか。群衆はこの時驚いて声を上げました。目の前で起こった奇跡を見て、そしてそのことを正確に評価し、考察し、そしてその物事を言い表したのです。こんなことは今まで一度も起きたことがない、イスラエル民族の歴史の中でこんなことは これまで起きたことがなかったと彼らは理解したのです。そしてその驚きを素直に表現しました。ところがこれとは全く別の反応した人々がいたと聖書は語っています。9章の34節。しかしパリサイ人たちは、彼は悪霊どもの頭によって悪霊どもを追い出しているのだと言った。パリサイ人と呼ばれる人たちがこの時現れます。現れると言ってもですね、彼らもまたずっとこの場にいて一部始終を見ていたはずです。彼らもまた奇跡を見ました。そしてこのような出来事がイスラエルにおいてかつて行われたことがないということも彼らは分かっていました。群衆と同じものを見て、そして同じように理解をしていました。それでも彼らパリサイ人たちの反応は全く異なるものだったわけです。私たちはですね、ここでこのパリサイ人という人をこう理解するということをしてみたいなと思うんですね。彼らは神を信じていなかったわけではありません。むしろ真剣にですね、神様を求め、神様を信じようとしていた人たちであります。あるいは彼らに知識がなかったわけでもありません。神の言葉、聖書をですね、もう熱心に探り求め、そしてそれを調べ学び、その意味を追求していた人、それがパリサイ人という人でありました。彼らの目の前で起きたことは大変驚くべきことでした。これまでイスラエル民族にはなかったようなことが起きました。パリサイ人たちは目の前で行われた出来事を疑っていたわけではないと思います。しかしそれを行った方を信じようとしなかったのです。彼らは奇跡を信じていなかったのでもないでしょう。しかし奇跡を行った方を 疑い信じようとはしなかったのです。私たちはここでイエスの行われたことを信じるということとイエスご自身を信じることが実は違うものであるということを教えられるような気がするのです。目の見えない人の目が開かれ、口の聞けない人が語り始めます。このような奇跡を見れば誰もが信じるはずだろうと思いたくなります。ところが奇跡というものは人の心を分けるものだということをここで学ばなければなりません。つまり同じ出来事を見たとしてもそれを信じる人と信じない人に分かれていくのです。パリサイ人たちは神を信じてはいましたけれどもイエスを信じてはいませんでした。神の奇跡を知っていましたがイエスの行われることを受け入れることができませんでした。それゆえに主イエスが行われたことを悪霊の仕業だと決めつけて退けたのです。そしてパリサイ人たちのこの時の反応はひどく冷たく冷酷でそして悪意に満ちたものとなりました。それではこのような出来事があった後にイエス様は一体どのような反応を見せたのでしょうか。二つの奇跡が行われました。そしてそれに対して様々な人が様々な反応を見せました。その結果イエス様から出てきたものは一体どのようなものだったのでしょうか。35節、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いを癒された。まずここで私たちは物事の前後関係を確認しておきたいと思います。実はですねイエス様はマタイの福音書の5章から始まって三条の説教と呼ばれる長い説教ですね6章7章と渡って教えられるんですね。その後で今度はイエス様が8章9章と続けて様々な奇跡や癒しを行われていきます。神の国についてその教えについてイエス様はまず語られました。さらにイエス様は出て行って人々を癒し悪霊を追い出し奇跡を行われました。それが8章9章となります。そして今日読んでいますこの9章の最後の部分はある意味その結論のような部分にあたるわけです。その結論とも言えるようなところで人々が一体どんな応答をし反応したのかということを私たちは心に留める必要があると思います。改めてですね人々の応答が何であったのかを確認しておきたいと思います。二つの奇跡が行われました。そして二つの応答が引き出されました。一つは誤った熱心であり、そしてもう一つは冷酷な不信仰でありました。誤った熱心と冷酷な不信仰がここで引き出されたということです。二人の盲人はイエスに期待をかけてやってきました。神の技を信じてそしてやってきました。その神の力の実現を願いそれを体験するためのあらゆる努力を惜しみませんでした。そして彼らの信じた通りに奇跡は起きたのです。しかし二人が全てを理解したわけではありませんでした。彼らはイエスの力を信じていましたけれどもイエスの言葉を理解することができませんでした。イエスの奇跡を期待しましたが、でもイエス自身には従えなかったのです。二人はまだ主イエス・キリストというお方を完全に理解したわけではなく、そして彼らの中に誤解や誤りもあったようです。そしてその誤解が誤った熱心を生み出してしまいました。私たちはこの二人の盲人だけを責めるわけにはいかないと思います。実はイエス様の目の前にはイエス様の弟子たちとそしてたくさんの群衆たちがいたからです。 イエス様のそばにいた弟子やまた周りにいた群衆にも誤りや誤解は確かにありました。主イエスの弟子たちというのはですね、約3年間にわたってイエス様と寝食を共にして、そして行動を一緒にしてきた人たちであります。イエス様が語られたことをそばで聞き、イエス様がなされたその働きを目の前で見てきた人たちであります。にもかかわらず、この弟子たちはイエス様を完全に信じて従ったのではありませんでした。あの十字架を前にしても彼らは非常に熱心でした。命を捨てる覚悟があるのだと言い放ち、そしてここに2本の剣がありますと言い放って戦う姿勢を示しました。でも彼らは最終的には主イエスを裏切り、そして主に従うことなく逃げ出していくわけです。一方群衆たちはどうだったのでしょうか。イエス様のことをダビデの子、ダビデの再来、そのように仰ぎ、このイスラエルをもう一度復興し、立て直し、再興してくださる政治的な王様だと信じ、そして大きな期待をかけていました。群衆はイエス様の奇跡と力に期待し、そして実に熱心であり続けました。しかしその熱心がやがてイエスを十字架につけろという熱狂に変わっていくのです。積極的な信仰は方向がずれることによって誤った熱心となりうるものです。イエス様に期待しつつもその熱心が熱狂に変わるということもあるということです。一方でパリサイ人たちの反応はどうだったのでしょうか。彼らは真剣に神を求めていました。真剣に神に従うことを追求していました。にもかかわらず、目の前におられるイエス様を信じることができませんでした。人となられた神イエスが自分たちの目の前に来てくださったというのに、でもそのイエスを信じ委ねることができませんでした。それゆえにイエス様の行われた奇跡を悪霊の仕業だと決めつけて退けてしまったのです。イエスに対する不信仰は実に冷酷な冷たい言葉と態度となって現れます。自分たちを正しいものだと主張するあまりに、イエスを正しくないと決めつけ、イエスを退け、そしてイエスを裁くものになっていきます。そしてこのパリサイ人たちこそがイエス・キリストを十字架につける張本人の一人となっていくのであります。私たちはここに誤った熱心と冷酷な不信仰という人間の愚かな姿を見せられるのです。誤解や不信仰が生み出す人間の過ちを見せつけられます。しかしそのような人々に対する主イエス・キリストの応答はさらに驚くべきものでした。もう一度35節をお読みいたします。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。イエス様はこの愚かな盲人たちを怒り、そして叱り飛ばしても良かったのだと思います。彼らが出ていくのをですね、力ずくで引き止めて、出て行ってはいけない、人々に知らせてはいけないということもできたと思います。でもイエス様はそれをなさいませんでした。あるいは不信仰なパリサイ人たちを嘆いて彼らを裁くということもできたはずです。この奇跡を見て、そしてこの神の力を見て、そして神ご自身の姿を見て、なぜあなたたちは信じないのか、なぜ疑ったままでいるのかと彼らを責めて裁くということもできたはずです。でもイエス様はそれをなされませんでした。人々の反応がどのようなものであれ、それでも主はご自身の働きをひたむきに、そしてひたすらに続けていかれたのです。 私たちは主イエスキリストに大きな期待を持つものです。神の技と神の力がこの私の生活とそして私の人生の中に現れることを期待するものであります。主イエスに熱心に祈り、熱心に捧げ、そして主を待ち望もうとします。しかし私たちの応答がいつでも正しいとは限らないのです。主への熱心が誤った方向に向いていくときに、主に従わないということが現実に起きてくるのです。自分でこれは良いことだと思い込むあまり、イエス様の言葉とは正反対の方向に向いてしまうということがあり得るということです。盲人たちは目が見えないにもかかわらず主についていった人たちです。ところが不思議なことに、彼らは目が開いた後にイエス様についていくことができませんでした。イエス様に従うことができませんでした。厳しく命じられてもなお主の言葉に逆らい、自分たちの熱心が間違っているということに気づかなかったのです。それでも主は主の働きをやめることをされませんでした。たとえどんな反応や応答が引き出されたとしても、町や村をめぐり病気に苦しむ人を訪ね、彼らを癒し続けていかれたと聖書は語るのです。私たちは時にイエス様に対して残酷で冷たい態度を取ってしまうようなことがあるかもしれない。自分の真剣さとそして信仰を正しいと信じ、それゆえに主イエスを間違っていると決めつけ、主の働きを否定したり退けてしまうようなことがあるかもしれません。パリサイ人はイエスに対する冷酷な言葉を投げつけ、そして冷たい態度を取りました。イエスに対して怒りをあらわにし、敵意と悪意をむき出しにしていきました。それでも主は主の言葉を語ることをやめられなかったのです。パリサイ人や不信仰な人々が否定し退け拒むようなことがあったとしても、それでも主は街道で教え、御国の福音を伝え続けていかれたのです。私たちは弱いものです。本当に不完全なものです。そしていろんなものに影響を受けたり、またいろんな出来事によって揺り動かされるということが起きてきます。時に熱心になることもあれば、時に冷酷で冷たい態度を取ってしまうようなこともあるでしょう。自分が正しいんだと信じるあまり、人を否定し退け、あるいは神を間違ってると思い込み、そして拒むようなこともあるかもしれない。それでも主は働きを続けられるのです。痛みに苦しむ者を憐れみ、癒しの必要な者を癒されます。許しの必要な者に許しを与え、乾いている者を満たし、潤される。そして御言葉に飢えている者に神の言葉を語られるのです。信仰の応答や信仰の表現というものは本当に多様です。一人一人異なっています。同じ信仰を持っていても、その応答の仕方や表現の方法が違うのです。私たちは時に他の人の信仰表現、あるいは信仰のですね、その考え方を見たり聞いたりして驚くということがあるかもしれない。しかし、もしかしたら一番驚かれているのは主イエス様ご自身なのかもしれません。私はですね、東京キリスト教大学というですね、学校で、学びましたけれども、この TCU と呼ばれる学校に行った時に驚きました。それまでですね、私は土浦恵み教会という教会で生まれ育ったので、他の教会とか、信仰というものを知らなかったんですね。ところがこの東京キリスト教大学は超教派の学校なんですね。超教派というのはキリスト教の中のいろんな教理、教派、そして教団、教会から、来る学生を受け入れる、そういう学校だったんです。ですから私はですね、この TCU に行ってびっくりしました。 今まで見たことも聞いたこともないような信仰表現や、あるいは信仰のあり方をですね、いろんな学生たちを通して見せつけられたんですね。で、当時私も若気の至りと言いますか、若かったこともありまして、そんな彼らとですね、口喧嘩のようなことをよくやってましたね。口喧嘩というとあれなんですけれども、神学論争をですね、繰り広げたことがよくありました。これは間違っているとかですね、こっちの方が正しいんだとか言いながら、自分の信仰の正しさをこう相手にですね、ぶつけていくわけですね。そこでですね、また全然違うこう考え方をこう突き返されたりして、もう本当にいろんな信仰があるんだということをですね、まざまざとそこで見せつけられたわけです。それでは、TCU でそういうことは起きましたけれども、教会ではそんなことは起きないんでしょうか。そうではないと思うんですね。つい先日ですね、青年たちと一緒に、今年の青年キャンプのテーマについて、話し合う時間が持たれました。今年もですね、5月のゴールデンウィークに、青年キャンプをするんですけれども、青年たちと一緒に、今年のキャンプのテーマどういうものにしようかということで、意見を出し合ったんですね。そうするとですね、青年たちがいろんなことを言い出すんですね。右だという人もいればですね、いやいや違う、左だというふうにこう言い張る青年もいまして、もういろんな意見が出てきてですね、私はもう本当にオロオロするばかりだったんですけれども、同じ青年たちです。同じ教会に集っています。でも彼らの信仰の表現、信仰のあり方というのは実に多様でした。幅がありました。そして自分がこうだと思うものをそのキャンプのテーマとして掲げたんですけれども、でも本当にいろんなですね、意見が出てきて、もう本当に私はこう困ってしまうような、そんな思いをしました。しかし確かなことが一つあります。それはその話し合いの場にも、そして青年たちにも、あるいはこの土浦恵み教会にも、主イエスキリストがおられるということです。ただ一人の救い主がおられるということです。青年たちがいろんな意見を出しました。今年のキャンプのテーマをこうしよう、ああしようと言っていろんな意見を出しました。一見バラバラに見えるかもしれない。でも彼らは一人の救い主を目当てに、一つの方向に向けてキャンプを作っていこうというふうに、そんなふうにですね、最後はまとまっていったのです。私たちの主イエスに対する反応も応答も様々です。同じ一人の人間であっても、信仰というものは揺れ動くものです。引き出されるものがその都度変わるなんていうこともあります。誤った熱心や冷酷な不信仰が私の中から出てくるということもあるでしょう。それでも主は主の道を歩まれ、主の務めを果たしていかれるのです。イエス様の周りにもいろんな人がいました。いろんな信仰が見られました。その中には誤解もあり、誤りもあり、不信仰もたくさん見られました。それでも主は十字架への道をひたすらに、ひたむきに歩き続けていかれたのです。ですから私たちに必要なのは、そのようなイエス・キリストに焦点を当て、そしてフォーカスを当てていくことだと思うのです。2020年が始まって間もなく一月が終わろうとしています。今年も私たちは、いや私は、いろんな弱さと直面することになるでしょう。いろんなことを誤ったり、あるいは失敗したり、そして挫折したりすることがきっと起きてくるでしょう。それでも主は私と共にいて、私に必要な御言葉を語り、私に必要な技を成して、そして私を導いてくださると信じることができるのです。だからこそ、このお方に、私の主であられるお方にフォーカスを当て続けていくことが大切なのではないでしょうか。一言お祈りをさせていただきます。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。神様、 あなたはいつでも私たちを見ておられます。私たちが何を信じ、何を見て、何により頼んでいるのかを見ておられます。私たちの信仰とその応答に目を注いでおられます。私たちがあなたの前をどのように生きていくのかを見てくださっています。私たちは時にいろんなものに目を奪われ、また心を奪われることがあります。人が持つ弱さ、足りなさ、そして残酷さや愚かさに衝撃を受け、また驚かされることもあります。それでも主は主の働きをされるお方です。それでも主は主の言葉を語ってくださるお方です。私たちの信仰がどうであったとしても、どのような反応や応答をしたとしても、主はその歩みを忠実に続けていかれます。そして神様、あなたは私を見なさい、私の後についてきなさいと招いてくださっています。今日も私たちはそんなあなたの声に耳を傾けたいと思います。あなたの姿に目を留め、そしてあなたに焦点を当てていきたいと思います。どうか私たちをあなたに信頼するものとさせてください。いつでもあなたと一緒に歩むものとしてくださいますように。私たちを癒し、慰め、また教えてくださるお方、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは私たちも神様に応答していきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。教会福音賛美歌の36番を持って共に主を賛美していきましょう。最後に、テーマソングを歌っていきたいと思います。どうぞご無理でない方はお立ちください。 祷いたします。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。私たちを教え語りかけてくださる主イエスキリストの恵みと、私たちを癒し覆ってくださる父なる神の愛と、私たちと共に歩み道を示してくださる聖霊なる神の導きとが、今神を礼拝する一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。